それではですね、今回は、反応点パルスということについてお話をさせていただこうと思います。まあ、これまでに筋肉骨格筋を対象とした筋肉パルスとか、あるいは、体性神経の神経パルスとか、あるいはその脊柱の連結の椎間関節部っていうふうな、比較的解剖学ではもう認めやすいというかですね、まあ理解しやすい部分のお話をさせてたんですが、もう一つまあ針灸等でよくまあ効果の基準の一つに考えられている自律神経機能への影響っていうのがあるかと思うんですが、で、まあいろいろな研究はなされているんですけれども、それでまあ自律神経機能が変化したので、針灸がそちらの方面から効果があったんではないか、っていうふうなまとめはたくさん出ています。ですけども、なかなかその再現性という部分では難しいところがあるかと思うんですね。再現性というのは何か例えば学会でなりでの報告があって、でその先生の通りにやって同じように効果を期待できるであろうかということなんですね。次に同じような症例が来た時にそれを試すというふうなことが可能、試して効果が出ることがあるかどうかっていうところの研究がまだなされていない。で、今回ですね、その反応点パルスというふうなことで、まあ、今回と次回ぐらいわたるかと思うんですけども、お話しさせていただきますけども、一つには、反応点パルスというのは我々の中では経験値に基づいて、ですね、その繰り返し臨床活動の中で使用してきて、その中で効果が確実であるというふうなものですね、まあ、そういったものについて反応点パルスというふうな名前を付けさせていただいておりますので、いわゆるこうバックボーンにあるですね、明確なその理論というものがないんですね。経験値で行っているということになります。で、それともう一つその、まあ、反応点といいますか、今お話したその自律神経機能ということで、低周波を通電する時の、周波数の使い分けによって、ある程度その効果の再現性があると、まあ、まだ明確に絶対とは言えないんですけども、ある程度大きく2つぐらいには分かれてきてるかなということがありますので、まあ、その辺についてお話をさせていただこうかと思います。それでまず一つ目、反応点パルス、その経験値としてというふうなところでの一つ目なんですが、これはですね、反復性の扁桃炎に対する針治療なんですね。まあ、厳密に言うと治療というよりも予防といった方がいいのかもしれないんですけれども、おそらく20年ほど前に盲学校にいらした方、まあその職員だった方も、あるいは学生でいらした方も、記憶にあるかと思うんですが、ちょうど私も盲学校理療科の、1年生か2年生ぐらいだったと思うんですけども、理療科の先生方が確か治療室で、まあ何か共同研究ということでデータの集積をしていた記憶があります。で、これは養成施設において、その20年ぐらい前の時に行われた研究の結果なんですね。まあそれと実際にその臨床の現場での再現性というのを確認しているものなんですが、反復性扁桃炎というのはまあ基本的にはお医者さんに行くと、まあ状況によっては扁桃の摘出というふうなのが、まあ基本的な対処法だと思うんですけども、まあ、実際にその摘出をしないで、まあ予防的にですね、発熱を防いであげるというふうなことが可能であれば、まあ臨床症状として熱があるというふうなことで日常活動ができない、例えばまあ大体その小学校の低学年ぐらいからの子どもたちというのが多いでしょうから、そうするとその学校を休まなければいけないというふうなことが出てきます。で、まあそういうふうなものの予防法ですね、あくまでもまあ治療ということはないんですけど、予防というふうなことでどうだろうということで考えて全国的に行ったようなんですけども、 まず全国の盲学校で直接その治療部位をこう共同でここですというふうに決めて確認するということがなかなかできないんですね。ですのでなるべくシンプルなものというふうな形で考えられたんだと思うんです。で、低周波の通電の方法としましては、合谷ですね、左右の、手の合谷とそれから交際ですね、合谷と交際を結んで低周波を流す。で、まあ、この時どちら側をマイナスにするかということなんですが、合谷の方をマイナスにして、それから交際の方を、プラス極にしていました。ただもう今の時点での低周波の通電の道具というのがあまりプラス極マイナス極っていうのがはっきりしていないものが多いです。まあ、はっきりしてないというか、その交互に入れ替わってしまったりとかして、昔のようにマイナスとかプラスの部分が明確になされていないですね。ですので、まあ、それほどプラス極マイナス極というのはこだわる必要はないと思うんですけども、その合谷マイナスで交際プラスにした理由っていうのが、1Hz で通電するんですけども、通電の電流を上げていった時に、まあ、合谷に針をすると針の向きによって微妙に変わるんですが、母子球の方にちょっと針が向いてしまうか、あるいはそれとも第二中枝骨の方に針が向いてしまうかによって違うんですけども、まあ、結果的に母子か自子ですね、これが通電によってこう何がしかの動きを起こすというのを、まあ、その通電時の一つの目安の中に入れていたんですね。ですので、まあ、そういう意味で合谷の方がマイナスということだったと思いますけども、電極の向きにはそれほど意味はないかと思います。ですので、まあ、とりあえず合谷と交際を結んで、で通電の周波数は 1Hz にして、でその時の一つの目安として、まあ、母子か自子が動くこと、まあ、それの筋肉が動くことです。まあ、その動くことに意味があるかどうかは全くわからないんですけども、まあ、共通な治療を行うという意味で一応そういう約束を作りました。それで、まあ、通電のその強さの目安についてはもうこれまでお話してきた筋肉パルスとかそういったものと同じということで、まあ、その受けている人が不快でなければないという条件で、まあ、最大の強さ。それで、通電の時間としては20分というのを通電の時間としています。そしてもう一つのその条件が週に1回の施術で3回繰り返す。ということですので、まあ、結果的に3週間かかるということなんですね。でこれも1週間に一遍の治療というので、それだけ持続効果とか何か反応が1週間かかって出てくるというふうなのが事前にあったんではないかと思います。まあ、その週1ぐらいなら通えるんではないかとかですね、そういうふうなこうもろもろのことを考えて週1というのを決めたんだと思いますけども、まあ、もう一度その通電の条件を言いますと、合谷交際で、まあ、プラスマイナスある場合には合谷の方をマイナスにして 1Hz で、通電の目安としては母子か自子が収縮をすること、でこの条件で20分間週1回で、3回、ね、これを、まあ、ワンクールっていうか一つのセットとして、考えて、通電を行いました。で、結果なんですけども、合谷交際で 1Hz で通電をした結果ですね、まあ、面白いことというか、なぜ効いたかというふうなところまでには及ばないんですけれども、その効果としましては、発熱の程度が低くなる。例えば、まあ、39度とか40度出していたのが8度とか7度台で済むようになるですね。熱の程度が低くなる。それから、あるいはその頻度ですね。毎月1回ぐらいとか、もっと狭い間隔で発熱をしていた子が、まあ、その年に2、3回とか、もしくは極端なしで全く発熱しなくなるっていうふうな、 現象も確認されているんですね。で、まあ、あくまでも予防法なので、それがもう扁桃炎の治療になったとは、こう言えないんですけれども、とりあえず、まあ、何か体の方が反応をしてくれているということなんですね。で、まあ、厳しい目で、もう本当にまあこのぐらい反応が出てればですね、その発熱の程度とか発熱の頻度の減少で厳しく見ても4割ぐらい の被験者の人、患者さんですね、子どもたちにまあ効果があったというふうなことが言われておりますので、もしまあ身近でそういった反復性の扁桃炎でそのまあお医者さんもまだ手術をするほどではない要経過観察っていうふうな段階であって、それでもまあ発熱したりという子がいるんであれば、もうごく簡単な方法ですので、確認というかね、試してみていただければいいと思うんですが、確かに養成施設にあっても、まあ例えばその20年ぐらい前にここの施設でも多分小学生の治療をしていたんだと思うんですね。で、その頃に扁桃炎の治療を受けて、でその後全く発熱ということが起きなかった。で、で今度はたまたま、まあ、ある程度年齢20年経ってますんで、小学生だったのがまあ20、30代とかですね、20代の後半になってきてて、腰が痛いとか肩が凝ったっていうことでたまに見える場合があるんですね。ですけども、まあ、本当に良い反応だった人はもうその20分で3回の通電をしたということがきっかけで、まあ、全く発熱をしなくなっている、体調もずっと良好のままでしたというですね、稀なケースですけども、そういうことがあります。で、ここでちょっと注意をしておかなければいけないことがあるんですけども、その周波数の問題につきましては、1Hz でその合谷交際ということで、まあ、その扁桃炎の予防の可能性があるということなんですけども、喘息を持っている患者さん、あるいはまあ子どもたちがいます。喘息と扁桃炎一緒にあるような場合には、その合谷交際で 1Hz に10分をやると、それが喘息のこう増悪につながることがあるんですね。可能性としては非常に高いんです。で、これはもうその小児病棟で実際に子どもたちに針をしていた経験のある方たちが、前腕というかまあ上肢で 1Hz というのがその喘息の発作を誘発しているというのを、まあこれも経験的なんですけどもあるんですね、情報として。ですので反復性の扁桃炎に対しては有効であると思うんですけども、喘息を合わせ持っているようなお子さんの場合には、ちょっとその扁桃炎にいいかもしれないからっていうことで 1Hz を流してしまうと、かえってその喘息の悪化につながりますので、そこはよく要チェックですね、問診の中で確認をしていただきたいと思います。それから、次、反復性扁桃炎の次、もう一つですね、その高血圧に対してっていうことで、その三里三陰交っていうのを今行ってきてました。まあ、高血圧は今の時代ではそのこう非常に有効な高圧剤がいろいろ開発されてますので、もうその針で無理に血圧を下げなくてはっていうふうなことを考えなくても、まあ、適切なその医師の判断がなされて投薬されている薬であれば、血圧についてはもうコントロールされている可能性が高いんですね。まあ、時々そのお医者さんの見立てとうまく合ってないのか、薬飲んでるけども異常に高い血圧の方っていうのは、我々のところの治療室にも見えることがありますけれども、まあ、それでも薬を変更とかで制御することでだんだん効いていくんだと思うんですが、まあ、それでも中にはもしかすると薬飲みたくなくて、なんとか針でとかっていうふうなことを希望される方もいるかもしれないんですね。で、まあ、その高血圧の方に対してということでやってみてたのが、その三里三陰交なんですね。で、まあ、これも、まあ、その三里にはすごい意味があるわけではなく、三陰交というものに意味があったわけではなくてですね、最終的にはその動いている筋肉の種類によるようなんですね。 で、まだこれ確実に決着はついてないんですけども、足の長縮筋、長母縮筋、あるいは後頸骨筋、まあ、三陰交の辺っていう、まあ、中心にして少しの円の中で針をすると、このどれかの筋肉に針が引っかかって動くんですね。で、その結果、まあ、その、1回、2回、扁桃炎のように、その、週1回で3回とかで効果が出るわけじゃないんですけども、まあ、早くても半年とか、長ければ2年とかですね、かかっていくようなんですが、まあ、一つの目安としてですね、自覚多覚の別にして、その、硬い部以下に、その、冷えがあるですね、まあ、自覚的に、でもいいです。多角的に、まあ、実際にその温度低くなければ意味はないんですね。その冷え感だけでは意味がなくて、実際にその皮膚温が下がってるような人、それでまあ血圧が基準より高い人で、なおかつ痩せすぎていない人ですね。痩せてる人の場合には手足の末梢がその体温保持の犠牲になってしまうんで、そういう意味で低くなってる可能性がありますので、ちょっとその痩せすぎてる人には効果は期待できないんですね。で、あとは硬い部にむくみなどがある場合の人ですね。まあ、もう一回言いますと、その硬いから側部に皮膚温の低下が見られる。で、まあ冷え感については自覚的なもあってもなくても構いません。で、それからまあある程度の体格がある人、まあ痩せていない人、それから硬い部に浮腫がある人ですね。で、まあ、あとはその動脈硬化等が起きていない年齢という限定も入ってくるかと思うんですが、まあ、そういった方に対して三里三陰交で、硬いの長母縮筋とか、長縮筋が、収縮できるような通電ですね。これをまあ 1Hz で何回か試していきます。で、治療した直後でもいいですし、何回かやった後のその総合的な効果の結果でもいいんですけども、側部の温度がこう上がってくるような現象が観察され出しますと、これ末梢血管抵抗が低くなったことの証明になるんですね。血液が流れやすくなってきているっていうことがありますので、もしそういう反応が出てきたらば、積極的にこう足だけではなくて、もう少し腰とか肩とかですね、いろんなところの針を加えてあげ、まあ、地震でも通電でもいいんですけども、やっていってあげると、その血圧、特に拡張器血圧の方はどんどん、まあ、どんどんというか、まあ下がる傾向にあります。まあ、あくまでも高血圧のその減少観察で変化しているというのはあるんですけども、医療機関である程度フォローされているという前提での針治療でないと、その実際に高い人の血圧の高い人だけを針灸師だけが見ているというのは危険だと思うんですが、まあ、そういう管理下にあって、で、まあ、患者さんのその自主的な部分で針を受けてみたいっていう場合には、今お話したのはその硬い部の三里三陰交ですね、 1Hz でのまあ大体15分から20分ぐらいの通電っていうのを試してみるといいかなと。まあ、特に反復性の扁桃炎と高血圧では、反復性の扁桃炎の方がチャレンジをしてみるという意味では再現性は高いかなと思います。以上です。